ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。つい先日、えりさんが娘さんとのことを、SNS に投稿したことですごいなんか反響があったみたいで、最近あることを意識したことによって娘さんとの関係性がすこぶる良くなった、今までちょっとこうイラッとしていたことも改善されて、娘さんもニコニコになったっていうふうなことをお伺いしたんですけど、ちょっとその詳細を、ね、ほりはほり。
そうなんですよ、はい、なんかね、私ね、こう見えてもね、もうスーパー鬼ババ ママだったのね。で、娘を見る眼差しとか超冷たいの、あ、またそういうことやってるのみたいな、もう人を殺すんじゃないのかっていうような眼差しで子供を見てしまうような一面がありまして、告白しますと。
そうなんですね、
で、まあ、なんで自分がそういう風になっちゃうんだろうっていうね、そんな怖い目つきになっちゃうんだろうって。娘と離れてる時は可愛いな、愛おしいなとか言ってさ、生まれた頃の写真とか見て思ってるのに、なんか目の前に来るとなんかパッくっつくみたいな、なんでなんだろうってずっと思ってて、で、まあ、内観が趣味なんでいろいろ内観しててね、分かったのが、まず、まあ、皆さんの家庭でもよくあると思うんだけど、とにかく子供って散らかすじゃないですか。
そうですね。本当に、でもすぐに、
そう、すぐに一瞬でぐちゃぐちゃでしょ。
一瞬でぐちゃぐちゃ、
で、朝起きた時にまたぐちゃぐちゃな状態を見たくないから、必ず私夜にね、片付けなさいっていうの。そうすると娘は全然さ、なんか聞いてないというか、後でやるみたいな感じで、でも片付けなさいって言うと、ママも一緒にやってって言うのね。で、なんでママ1ミリも触ってないのに片付けなきゃいけないの、自分でやりなさいっていうのね。で、そうすると絶対やんないので、喧嘩になるっていうのが、まあ、日常茶飯事だったんだけれども、ふとね、娘がいない時に思ったの。もし私のニーズが、家が綺麗であることとか、調和が取れてることとか、秩序とか美であれば、もう自分で片付けちゃえばいいじゃん、自分でそのニーズを叶えちゃえばいいじゃん、なのにも私はガンとして片付けたくないわけ、娘が散らかしたものは。これってね、何なんだろうと、何のニーズから来てるんだろうって、思った時に、あ、私は娘にママが心地いい状態が何なのかを理解してもらいたいというのと、自分一緒に家に住んでいるんだから、それについて協力をしてもらいたいっていう、つまり、理解されたい、協力をしてもらいたいっていうような、つながりのニーズ、娘とのつながりのニーズっていうのを求めているんだ、本当の意味で求めているんだってことに気づいたのね。で、それを自分がさ、パッパと片付けちゃったら、つながりのニーズはさ、ね、できないままじゃん。なんかそれが無意識で分かってるから、自分でやるのがさ、ガンとして嫌なの。無意識的にそれが叶えられない、解決されないって分かってるからね。そうなんだけれども、ちょっと待てよと、私のつながりのニーズが満たされてないってことは、もしかしたら私も娘のつながりのニーズを満たせてないんじゃないかっていうね。で、それどうして思ったかっていうと、やっぱ鏡の法則とかさ、自分のやってることっていうのは反映されるっていう、言うじゃないですか。
そうですね、
なので娘側からの世界を私はちょっと見てみたの。そしたら娘はいつも、さっきも言ったように、片付けなさいって言ったらママも一緒にやってっていうのね。で、今まで私はその自分も疲れてるし、あとはその子育てのしつけ的な意味合いもあって、正しさを振り回して、自分のことは自分でやりなさいって言ってたんだけれども、で、その時の私は一緒にやる、やってっていう言葉は甘えとかわがままにしか聞こえてないのね。
なるほど。
なんだけれども、その娘がいない時に自分でいろいろ内観して、娘側から、ね、世界を見た時に、
うん、
一緒にやってっていう娘が言ってる言葉は、ママとつながりたい、
うん
うん、ママに協力してもらいたい、
うん、
ママと一緒にやりたいっていう、
うん、
わがままとか甘えじゃなくて、つながりのニーズの言葉だったんだってことに、
うん、
はって気づいたんですよ。そういうニーズを出してる娘に対して、自分でやりなさいとか言ってた、なんて私悪魔と思って、でなんか逆に、あ、前とかわがままじゃなくて、あ、娘って私とつながりたいと思ってるんだって思えたら、なんかすごい愛おしく思えちゃって、なんかそれだったら叶えてあげられそうみたいな。
なるほど、
うんうん、で、一緒にやるっていうことに対しての抵抗がなくなったのね、
うん、
でまあ、それに気づいてから、
うん、
まあ、娘に対しての言葉かけが変わったじゃないですか、
はい、
うん、でじゃあ何が、言葉で言うとどういうことかっていうと、
うん、
私は今まで自分でやりなさいって言ってるっていうのは、
うん、
分離という人間関係を築いてたね、うん、だから個人はあなたはあなたで生きるんだっていう、
うん
うん、だけどさっき言ったように、究極人間っていうのはお互いを必要としているわけだから、うん、つながりのニーズっていうのは究極のニーズなんだよね、
うん、
命の、うん、そこを分断してたっていうことなわけですよ、うん、
ぶった切ってた
わけですね、ぶった切ってたわけですよ、うん、でこの、分離発言っていうのをもう日常生活の中で山ほどやってて、
うん、
例えば娘がすごい好き嫌いが多いんだけれども、
うん、
私が作ったご飯をね、
うん、
ウェーとか言ってね、
うん、
食べたくないとかって言うと、私ね、分かった、もう二度と作んないからとか、
うん、
一生ご飯食べなくていいからとかね言うわけ、うん、でそれもまた、分断分離発言なわけだよね、
うん、
とかあとはガチャガチャでさ、自分が望んだおもちゃが出てこないと、
うん、
すごい癇癪を起こすわけ、
うんうん、そうだよね、
そうでもう一回やりたいとか、
うん
うん、言ったりとか、そうすると私はね、うん、もう二度とガチャガチャはやんない、もう二度とここに来ないとかっていうの、うん、そうすると娘はもう二度とやんないとか、やだとか言ってまた大騒ぎするわけ、うん、そうするともううるさいみたいな、行くよみたいな感じで言ってたんだけれども、ある時ね、あ、私また二度とガチャガチャやらないとか言ってるってことは分離の発言だなって気づいて、
うんうん、
我に返ってね、あ、違う違う違うって言って、うんうんうん、そう、欲しいものが出てこなくて悲しいんだよねってなんか言えたんですよ、
うんうん、
そしたら娘がね、うん、そうなの、抱っこしてって言ったので、私はなんか今まで抱っこしても大っ嫌いだったのね、
うんうん、
重いし、
うんうん、
疲れるし、なんだけど、うん、抱っこしては甘えじゃなくてつながりたいなんですよ、
うん
うん、その時の気持ちを多分つながりたいっていうニーズだから、うんうんうん、いいよって言って抱っこして、なんかこうやってちょっとゆらゆらしたら、うんうん、娘がね、なんかパッみたいな感じで急に晴れた顔になって、
うんうん、
じゃあ行こうみたいな感じで普通に手つないで歩き出してくれたの、
うん、もうなんか自分の今の気持ちをママが分かってくれたっていう風に思って、うんうんうんうん、すごい満足した感じですよね。
そう、満足して、それでニコニコ歩き出したので、うん、この出たのでいいとか言って、リュックにつけてとか言って、うんうん、さっきまではもう、
うん、
ピンクが出るまでやり続けるみたい な、うん、なんか感じだったのに、うん、私がそので思ったのが出てこなくて悲しかったんだよね、うん、
代弁もしてますよね。
そうだ ね、そう、あの彼女の感情を私が言葉でね、
うん、
言ったっていうのもあるし、うん、彼女のその悲しいっていう気持ちを一緒につながりの、ね、うん、抱っこすることで感じて、そしてもう彼女は満たされて、うん、でなんかニコニコ歩き出してくれた時に、そんなこと今まで起こったことないのね。だから私自身もすごいびっくりしたし、うん、なんか、あ、分離とつながりってね、今までも何回も私は話してきたこともあるし思ってたけれども、本当の意味で、あ、これかみたいな、腑に落ちたんですよ。で、腑に落ちればさ、早くて、なんかその後も同じような場面、うん、が来てもなんか、あの、つながりを選べる、つながり発言を選べるようになったの、うん、そしたらね、ある日ね、私がスーパー行った帰りに、なんかもう荷物すごくたくさん持ってて、
うん、
でも娘って今までそんなのもう全然気にも留めず、自分は手ぶらでサクサクと歩くタイプだったのね。
全部ママが
持つ、全部ママ持つみたいな。でも私がなんかもう重すぎて肩こりそうとか言ったら、あ、だったらリュックだったら持てるよとか言って、自分から言ってくれたの、協力を申し出てくれたの。その時に、あ、なんか 変わったみたいな、2人の関係性が変わったみたいな風に思って、
うん
うん、でなんかあこれからはなんか仲良く生きていけそうみたいな、うん、いう風に思ったっていうエピソードね、
うんうんうん、
だからさまさしく、分離の意識からそう、そこに気づいてつながりを選択する、うん、つながりのニーズをお互いに満たし合うことができるようになったっていう、でそれは満たし合ってる感覚ではないんだよね、
うん、
もうその空気の中にいるともうつながってんのが当たり前になるっていうか、
うんうん、
逆に言えば分離の空気の中にいれば分離しているのが当たり前になるっていうか、
うん、
なんかつながらなきゃと思ってつながってるわけじゃないっていうかね、
うん、すごくその伺ってて思ったのがなんかなんだろう、なんか結構今回大きな気づきじゃないですか、うん、でもそこってすごく微妙なところで、そのあの一緒につながろうと思ってつながってるわけじゃないじゃない、
うんうん、
でまあやっぱり多くの、まあ、お母さんたちにそのもうぶった切ってしまっているっていうそのものの言い方っていうのは割と多くあると思うんですよ、うん、まあ、別にあの、普通というか、
うん、
よくあるケースですよね。でそこをそのなんだろうな、自覚するってね、
うんうん、
そこがなんかきっかけっていうか難しいと思うんですけど、うん、そこは学んでいたから気づけたんですか
ね、うんうん、そう、もう完全にそうだと思う、うん、もうあらゆる角度から学んでたからだと思う、
うん
う
ん、
その NVC って前も紹介したことあるけど、
うんうん、
そういうねあのものも学んでたし、
うんうん、
そういろんな角度からやっぱり学びを深めてたから、
うんうんうん、
だから知識だよね、自由に自分を自由にするための知識、
うんうん、
っていう学びを止めなかったからやそこにたどり着けたと思う、
うんうん、
でさっき美香さんがおっしゃってたように、
うん、
やっぱ分断の発言っていうのは分離の発言っていうのは当たり前のように溢れていて、う
ん、溢れてるよね、
うん、むしろそれが正しいみたいなぐらいで溢れていて、
うん、
子供を甘やかしちゃいけないみたいなさ、
うんうん、
自立させなきゃいけないみたいな、
うん、
でなんで私がこういう言葉が出てきちゃうんだろうってまたそこもね掘り下げてみると、私がそういう言葉をやっぱり言われて育ってんだよね、自分のことは自分でしなさいみたいな、うん、だからそれを子供にも言っちゃってる、
うん
うん、だけど確かにおかし
いと思わないもんね、
そうで確かに私も寂しかったの、
うん
うん、寂しい思いをしてたと思うの、
うん
うん、もっと多分つながりたかっただろうけれども、うん、あ自分のことは自分でやんなきゃいけないんだみたいなやっぱり世界観でずっと生きてきたから、
うん、
あの社会人になってから私なんか自分自身の業績は出せるんだけれども、うん、チームで出すってすごく苦手だったんですよ、
うんうんうん、
なぜならなんかなんていうの、つながるっていう感覚が分かんないから、だから個人プレーはできるわけ、だから究極の個人主義ですよね、
うんうんうん、
なんかそういう世界観で自分が育てられてきたから、
うん、
その連鎖で娘にも同じ言葉を言ってたっていうことにも気づいて、この連鎖を断ち切るっていうチョイスができるようになったっていうのもすごく大きいと思うの、
うん、
であと究極的に思ったのは、あなんか子育てをしていく中でやっぱり親の責任としてこの子が変な人間にならないようにって言って、うん、みんな厳しく育てるわけじゃん、
そうだね、
うん、だけど変な子供にね育って絶対こうやったら育たないなってなんかね、その時ね確信があったの、つな、
うん、
がりの空気の中で人間を育んであげれば絶対変なやつにならないっていう、
うん、
なんか確信があって、よくね抱っことかさせて甘えたら、
うん、
なんかなんていうのダメな人間になるとか言うけど、うん、絶対そんなことないなって思ったし、
うん、
十分に満たされたら子供って手を離していくものだと思うし、
うん、
その満たされる前に、ね、自立が大事だからって手を離すような分離の発言とか分離の行動をしてしまうと、
うん、
やっぱりその子供はすごくなんて満たされない孤独みたいなのを抱えて、それをどうにか他で埋めようとして、
うん、
なんか違う風になっちゃうんだろうなって思ったんだよね。それがね深いねなんか気づきとして起きたのね、
うん、
でもう一つ付け加えると、じゃあ私がなんかその分離の悲しみみたいなのを娘に投影してたわけだけれども、
うん、
じゃあどこで持ってたかっていうと、やっぱ究極的にはあの娘のお父さん、うん、パートナーとの関係性の中で私はどこか なんていうの、つながりのニーズが満たされてない、痛みを抱えてたわけよずっと、うんうんうん、でもその痛みをどうしていいか分かんなかったわけね、
うんうんうん、
だからなんとなく、うん、感じないようにというか、なんとなく、うんうん、
スルーするようにしてたっていう感じ、そうそう、
これが幸せってさ、うんうん、
言い聞かせてた
部分がまだまだあったんだと思う、うん、でその抱えてる痛みのフラストレーションをやっぱり娘にぶつけてたんだなっていうふうに気づいたんですよ、うん、だから
大きな気づきですね。そ
う、どこか一個で分離してるってことは絶対ないんですよ、人間関係っていうか、そう、一個でどっか分離してたら、例えば旦那さんと分離してたりとか、うん、子供と分離してたら、また同じ関係性をどこかでやってるんですよ、
うん
うん、で私が思ったのは、うん、あの私のパートナーとの間でのつながり の感じのを満たすって、 今までもずっとやってきたから、
うん、
今すぐこれ以上ってなんか無理だと思うのね、うん、なんだけど子供との間での分離をつながりに変えられたら、おのずとパートナーとの関係性も変化が現れるっていう、うん、それもなんか直感に近い確信として持ってるの、
うんうん、
だからなんか修復しやすいところからやっていけばいいと思うの、
うん
うんうん、でもどこかの関係性をつながりに変えていければ多分、直接的に、手を加えてない関係性も絶対変わっていくと思う、
うんうん、なんかその、親子関係は親子関係、恋人、
うんうん、
夫、
うん、
友人で、うん、そういうふうにこう縦割りにできなくって全部つながってるから、 そうそれはね、私もね、もう本当に自分自身もやっぱそういうところってなんか今までこう結構注力してきたところはあるんですけれども、実感してますね、全部つながってる、
うんうんうん、そうそうそう、
だからこれだけよくてこれだけっていうのはないんだよね、
ないないない絶対ない、
全部同じだからね、うんうん、繋がってんだよね、うん、循環してるっていうか、うん、だからまずはあの、まあ例えば家族がいてお子さんいて子育て中で、
うん、
一番なんか子供と接する時間が、
うん、
一日の自分のリズムで大きかったら、うん、まずお子さんに試してみたら、うんうん、必ず循環するって感じ
ですよね。そうそう、で子供は素直だからさ、
う
ん、
そうね、
そう、発言の中にもつながりのニーズを言ってくれてんの、
うんうん、だから子供の方があの効果てきめんな感じする、
効果てきめんだと思う本当本当、
素直だしね、うん、言葉にするから、
うんうんうん、そうそう、でまあ子供とつながれてるっていう自信が うん、ある人がね、例えば旦那さんとつながれてないなっていうふうにもち思ったとして、うん、まあ旦那さんとつながるってなかなか難しいんじゃないですか、
うん、
多分今までもあれこれやってきてるわけだから、
うんうん、
それでもまだ なかなかさ満たされてないと思ったら
急には難しい
ですね。そうで、じゃあその時にどうすればいいかっていうと、なんか自分の中でああの分離している部分ってどっかないかなっていうのはやっぱり見てみてほしいんですね、
うん、
そうすると必ずあお母さんとの関係うまくいってないとか、まあ、絶対あるんですよ、
うん
うん、だったらまずは旦那さんとの関係性は毎日顔を合わすし、うん、まあまあひとまず置いといて、
うん、
現状キープ、
うんうんうん、
だけれどもそのお母さんとの関係とか、うん、違うところでちょっとやってみる、
うん
うん、と多分おのずとその旦那さんとの関係もなんか変化が出てくるみたいなね、
うん
うんうん、そんな感じだと思う、
うん
うん、で今年もすごい楽しみなの、それに気づいたのが数日前なんで、
そうなんだ、これからほやほやだ、
そうほやほやなので、うん、これからどんな風に、まあ、自分とのパートナーとの関係性とかも、うんうんうん、まあ、変わっていくのかなっていうのはすっごく楽しみで、
本当なんかその話ね、
うんうん、シェアできたらと思います、うん、
シェアしていただきたいし、やっぱりあの身近なところからその地味だけどあのちょっと努力していくところですよね、
う
んうんうん、そこはね、子供との関係性は本当にすぐあの適面だから、
うんうん、
チャレンジしやすいと思うので、
うん
うん、でも良かったですね、娘さんと、うん、
よかった、
なんかじんわり温かいじわってきました、
うん、なんか
そのやり取り
でもうね、私のね眼差しがきつくなくなった
そうなんだ、
うん、娘以外の他人にあんなきつい眼差しを私ね、うん、人生でしたことないと思う、それぐらいやっぱりさ、 自分が痛みを抱えてたなと思うんですよね、
うんうんうん、
もう眼差しが変わった
なんかいろんな気づきをくれますね、
うん、本当本当もう気づきの連続ですよ本当、うん、それがどういうことなのか言って学びなさいですよ、うん、本当にもう毎日やってることが、
うん、なんかね私も本当日々いろんなことがあるんですけど、そういうことに鈍感でいたくないっていうか、なんだろう、なんか、うん、なんかちゃんと受け止めて感じていきたいですね、
うんうん、そうですね、
うん、
本当、うん、でシェアをしていってお互いに学び合って高め合っていくっていうね、
うん、
そういうことをやっていけたらいいですよね、
うんうん、そうですね。
では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、はい、
ありがとうございました。今日の番組はいかがでしたか。上村えりのセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますので、そちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト、感想もお待ちしています。 LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。